それでは本日の聖書箇所を朗読いたします。マルコによる福音書の4章14節から20節です。お読みいたします。種まく人は御言葉をまくのです。道端にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉がまかれて彼らが聞くとすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を取り去ります。岩地にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れますが自分の中に根がなくしばらく続くだけです。後で御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。もう一つの茨の中にまかれたものとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたのにこの世の思い煩いや富の惑わしその他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結ぶことができません。与一にまかれたものとは御言葉を聞いて受け入れ30倍60倍の実を結ぶ人たちのことです。このところから、豊かな実りと題して西本浩一先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、10月第4の終日を私たちに与えてくださり、また愛する兄弟姉妹とともに神様の礼拝を捧げ、また私たちは御言葉を通して神様の豊かな恵み、また祝福に預かることができることを感謝いたします。どうぞまた私たちの心を強め励ましてくださり、またこの困難な時代の中に神様の愛によって生きるものとさせてくださるようにお願いします。また私たちがただ神様の愛を受けるだけではなくて、どうかまた与えられたものを分かち合っていくことができますように、また困難の中にある人や苦しみの中にある人たちをも励まし慰め、また力を分かち合うものとさせてくださるようによろしくお願いいたします。またどうぞこの時代の中にあって、この世には戦争が絶えることはありません。ウクライナでも戦争があり、そしてまたイスラエル、パレスチナの地でも本当にこの大変な状況の中にありますけれども、どうかまたそのところに神様の誠の平和を与えてくださるようにお願いします。また私たちも祈り、そしてまた支援するものとしてくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ今からの御言葉の時を主あなたがお導きください。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今季節はもうようやく秋になってきました。もう本当に暑い夏が10月に入っても続くっていうような、もう異常気象であるわけなんですけれども、もう少しこの気温が下がってくる秋らしい季節になってきたこと思います。まあ、秋といえば実りの秋、豊かに収穫が与えられる。まあ、スーパーなんかでも見ましたら、ブドウに代わって、柿がですね出てきている。本当に秋だなというふうに思わさせられているわけです。そしてまた願うことは、私たち自身の毎日の生活、そしてまた私たちの人生がまさしくこの実りの秋のようにですね、豊かにさせていただきたいと、そのことを願います。そしてまた神様は実はその豊かさを与えてくださる方であるわけです。聖書の一番最初のところには創世記っていうのがあります。天地創造の話が出てきます。でそこには増えよ見てよ地に見てよという言葉があるわけなんです。神様が願っておられることは豊かさです。私たちが辛抱してギリギリでですね、決して耐え忍ぶような生活を願っておられるのではない。むしろ豊かに与えられて、そしてまた感謝を持って喜んで生きることを神様は願っておられます。 しかしそのようになっていないというのが今の時代の現実ではないでしょうか。どうすれば私たちは豊かな実り、そしてまた神様が喜ばれる生活をすることができるようになるのか、そのことをイエス様は種まきの例えを通して話をしてくださいました。種まきっていうふうに聖書では言ってます。畑仕事とかですね、畑を耕すっていう言葉が使われていないんです。まくっていうふうに言われてるんです。ですから2000年前のあのユダヤでの農業方法と今現代、世界っていうか日本で行われているこの農作物を作るっていうやり方は違っていたようです。もうその2000年前のユダヤではどのようにするかっていうと、最初に畑を作るっていうのではなくて、もうその地面にバーッとですね、もう種をとにかくまく、そういうやり方をしていた。そして後でそれをこう整えていくっていうですね、やり方、私は詳しくその農業方法は知らないんですけれども、イエス様は周りの人たちに神様の祝福、豊かになるということをこの種まきの例えを通して語られたわけです。で、大事なことはただそういうその形だけを知るっていうのではなくて、その中身、一体それを通して何を語っておられるのかっていうことを聞く必要があります。ですからイエス・キリストは時々聞く耳のあるものは聞くがよいっていうふうにですね、言われてるんです。それはこの二つの耳のことじゃなくて、心を開いてですね、受け入れる、そういう意味合いが非常に強いんではないかと思います。で、この種まきっていうことも、実は私たちはどのようにしてこのイエス・キリストが言っておられることを受け入れているんだろうか、その受け入れ方に実は問題がある。しかしまた神様は私たちを変えてくださる方なんだ。決して私たちは自分がダメだからもう諦めようと思う必要はないということなんです。神様は私たちを変えてくださって、もうまさに不作のようなですね、何の実りも収穫もない自分の人生、諦めるのはまだ早い。私たちはこのキリストの言葉を聞いて自分の心が変えられていくということを私たちは知ることができます。そして自分を変えられることが実は聖書が言っている救い、そして神様は必ず豊かな収穫を与えてくださる、それをぜひ自分のものにしていただきたいと、そのように思います。で、14節のところに、この種まく人のことが出てるんですけれども、そのまいてるものは何かっていうと、種ではなくて御言葉をまくってですね、出てるんです。種まきで例えを話されましたけれども、実はまいてるのは神の言葉をですね、まいてある。どうやってまかれているのかって思います。ラジオの番組で世の光ってですね、今もやってます。で、私は中学生の時に初めてその世の光っていうのをですね、ラジオの朝に聞きました。私が中学生の時は深夜放送っていうのが流行っていて、もうよく聞いてました。親からは早く寝ろって言われてですね、いや勉強してるからって言いながらラジオを聞いてるっていう、もう深夜番組面白いのやってるわけです。で、知らないうちにもう机の上で寝てしまってですね、気がついたら朝になっていた。で、ラジオはつけっぱなしです。で、そのラジオを通して私は初めて聖書の話を聞いたわけなんです。もちろん内容はそんなにはよく分かりません。ただいいことを、なんかこう心が休まるようなことを言ってるなっていうふうには 感じたわけなんです。でもその時には全然そんなことはあんまり興味がなくってですね、真剣に聞くっていうことはなかったわけです。まあ、その放送を始められた羽鳥明っていう先生はですね、私は実際にお話ししたことあるんですけれども、もう放送伝道をやっているって言われてですね、まあ、伝道、道を伝える、御言葉を伝える、でも私はその放送、放りっぱなし、送りっぱなしです、そう言われたんです。でも私は初めてお会いした時に、いや私もそれでも中学生の時に聖書の言葉を聞く機会があったんです、その時は分からなかったけれども、でも後になってその意味が分かってきた。だから先生が御言葉をラジオを通して撒いてたのは全然無駄にはなかった、なってなかったってですね、私は話をしたことを思い出します。確かに種を放りっぱなし、送りっぱなしかもしれない。でもそれによって命の実がですね、結ばれていく、そして自分の人生が変えられる。ある方はトラックの運転しながらその放送を聞いて、でも自分の心にとどまるものがある、そして後で案内があってですね、教会を紹介しますって言われて、それがきっかけで教会に行き、イエス・キリストの救いが何かっていうことが分かって、もう自分の人生の意味、自分を愛してくださる神様がおられるんだということがはっきり分かってですね、救われたという方もいらっしゃるわけなんです。だから種まきっていうのは決して無駄なことではない。そしてその種を自分の心にいただくときによって、私たちの心は変えられていく。まあ、御言葉をまくってあるんです。御言葉っていうのは神の言葉です。普通の言葉とは違う。まあ、ご存知かもしれませんけれども、聖書の中に人はパンだけで生きるのではないっていうですね、言葉があるんです。もうことわざみたいにもなっています。でもその後が大事です。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのである。私は人間っていうのは非常に不思議な存在だと思います。食べるだけでですね、満足できるんだろうか。まあもちろんおいしいものを食べたら満足できるわけなんです。でもおいしいものを食べ続けていてどうなのかっていうと、飽きてくるわけなんですね。まあ、ある方はお茶漬けがうまいって言われたんですね。なんでですか、もういつもビーフステーキばっかり食べたやろ、たまには茶漬けも食べたい、もう私なんか毎日茶漬け食べてますって言って話したことあるんですけれども、飽きてくるわけです。私たちの生きるっていうのはただ食べるだけでは満足できない。神様は人間に心を与えられた。ただ体が満足するっていうだけではなくて、私たちの心が満足する、心に喜びが与えられる、また慰められる、それが必要です。まあ、私はいろんな人とお会いしますけれども、ある方はまあがんの病気になられました。まあ胃がんだっていうことでですね、もう切除もして、でまた胃ろうするっていうか、体に穴を開けてチューブを通してですね、栄養を送る。最後にはもうそれもできない、もう点滴だけ。まあ私はお見舞いに行ったことあります。でもニコニコしておられたんです。本当に不思議だなって思いました。もう目が輝いてるんですね。もう目だけ見たらもうすぐにでも退院したいっていうようなこう気持ちが伝わってくるわけなんです。でその方は自分が救われてよかった、イエス様を信じることができてよかったです、そう言われたんです。私は天国に行けます、 なんかその言葉だけ聞いてたらどっか旅行でもこれから行かれるのかなっていうぐらいにですね、私は感じました。本当に心にですね、平安がある。そして昔の罪過ちが許された、その喜びがあるんです。だからその人は嬉しい。イエス・キリストがあの十字架で自分の罪を許して、そして天国で待っていてくださる。もうそれこそ親しい人にですね、会いにでも行くかのような、もうそんな感じを私は受けたんです。ああ、だから人間っていうのは食べるだけで生きてるんじゃないんだ、その神様の言葉によってもう心に喜びが与えられる、生かされる、それが人間なんだってですね、私は逆に教えられたと思います。もう教えられたっていうよりも、その方のもう存在自身がそうであった。本当に私は励まされました。もうなんか嬉し涙がですね出てくるみたいで、もう本当に手を握ってお別れしたっていうことがありましたけれども、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって私たちは生かされる。でもその心も固く閉じていたらですね、御言葉の種は下には入っていかないんです。もう聖書を見るとサタンが来てそれを取ってしまうってですね、神様の励ましの言葉、慰めの言葉を奪っていくものがこの世には存在してるんです。だから私たちはその御言葉の種が与えられたら、まあ、この礼拝もその一つのチャンスであると私は思ってるんです。神の御言葉をいただくときに私たちの内側が変わっていく。そしてそこの撒かれた血っていうのは、言うなれば私たちの心の状態、硬い血は全然受け付けない。でももう一つはこの岩地っていうとですね、もう大きな石がゴロゴロしている、その岩とは何かっていうと困難とか迫害だってイエス様はそう言われたんです。神様の励ましの言葉を喜んで受け入れます。でも実際私たちの生活はやっぱり困難、そしてまた信仰に対する反対っていうのもですねあると思います。まあ私も一番最初に信じた時に家族は反対しないだろうかって、それが一番心配でした。まあ私の家は割と仏教に対しては熱心、まあ私がもう小さい時には仏壇の前に必ず6時になったらもう座らされてですね、もう祖父母と一緒にお経を唱えるっていうような、そういう生活をしてました。でもまあ6時にそういうのが ある意味助かった面もあるんです。今教会で総天祈祷会6時から始まっている、まあそういう習慣っていうのはですね別に悪くはないんですけれども、でも大事なのはやっぱり自分の心に何を与えていただくかっていうのはすごく大切だと思います。私は神様の御言葉をいただいて、そして私はそういうこの困難、家族は反対しないだろうか、そういう時にですね私がしたのはもう短いお祈りです。神様助けてください、教会行けるんだったら私は信じます、もう行けなくなったらやめます。なんとその祈りは本当に聞かれてですね、家族は教会に行くことは反対しなかった。それよりも逆のことが起こったんです。私が寝坊して行かなかった、なんでお前今日教会行かなかったのかってですね、本当に不思議ですけれども、そういうのが取り除かれる。そしてもう一つのことがあるんです。茨、もう茨の道とかありますけれども、でもイエス・キリストが茨と言われたのは何か、それはこの世の重い煩いなんだ。何を煩うのかっていうと、 自分は良くなりたいってことなんです。人から責められたりとかですね、また馬鹿にされたりしないように、もっと簡単に言うならば、もうナンバーワンになりたい。おそらく私たちの心にはそういうものがあるんじゃないかなと思うんです。より良いものとなっていきたい。でもそのことによっていろいろ思い煩う、それが出てくるわけなんです。どうしてこんな失敗してしまったんだろうか、どうしてこのことがうまくいかなかったんだろうか、思い煩ってですね、くよくよしてしまう。ああ自分は情けない、ダメな人間なんだと思うところがあるわけです。そしてまた富の惑わし、確かにお金は必要です、でも豊かになりたい、そういうようなですね思いが出てくる。お金があったら何でも手に入ります、もう金さえあれば大丈夫だって人もですねいるわけなんです。まあ、昨日も私スマホを見ててですね、いろんな広告が出てくるんですけれども、この人はこれで億万長者になったっていう広告が出てきてですね、もうすぐこう心が惹かれていくわけなんですね。どうやって億万長者になるとかピッてやってですね、こういう情報をその人は得られた。でこの情報は無料です、出てくるわけなんですね。あ、無料だったらいいわと思ってまたやったら、いろんな体験談が出てくるんですね。そしたらセミナーに出てきませんかってですね、セミナーの申し込みってなってるわけなんです。まあ、ここで私はハッとなって、これはちょっと危ないなと思って、もうそれ以上は入っていかなかったんですけれども、でも多くの人たちは自分が豊かになりたい、どうやったらお金儲けることができるんだろうか、富の惑わしっていうのがあるわけなんです。そしてもう一つは欲望が入り込んで、私たちには欲があるわけなんですね。もう食欲があります。まあ、食欲の秋、もうこの間も食べ過ぎてしまって体重が増えましたけれども、もう欲が私たちを支配してしまう。でも欲っていうのは満足しないんです。もうこれだけもらったらこれで十分だっていう思いはなくて、もう次から次へとですね、もうますます欲しくなっていく、再現がない、そういうものが実は私たちを本当の喜び満足から遠ざけていってしまう。それはまさに茨であるってイエス様は言われたんです。茨は何かっていうと、食物の成長を塞いでしまう。ですからその結果は何かっていうと、実が十分に実らないっていうことなんです。だから私たちはそういう茨とかですね、雑草っていうのは取り除かないと、肝心なその育てている作物が成長して実を結ぶことはできない。だから私たちが目指すところは何かっていうと、自分の心の中に豊かさが与えられるということではないかと思います。その豊かさっていうのは、たくさん持ってるとかですね、そして自分が素晴らしいこの世のこう華やかな生活ができるっていうのではないということです。むしろ自分の心が豊かに満たされる、それこそ人生の最後っていう中にあってもですね、希望が失われない、そして自分を愛してくださっている方がおられるんだ、自分はこの地上で生涯は終わるけれども新しい命が与えられて、そして新しく生きることができるっていうですね、もうそれこそ宇宙旅行よりももっとすごい、もう天国に私たちは引き上げられることができる、そして不安や恐れが一つもない、 もう心が平安であって、まあ、私も訪ねていったらニコニコして笑えてですね、まあ、その顔を見るだけでもほっとするし安心できる、ちっとも痛いとか苦しいとか、まあ、本当にそれはなかったように感じられたんですけれども、本当にそれが喜びが伝えられていくものになる、まあ、それが私たちの命の実りということではないかと思います。実はその実りを与えてくださるのは畑というよりもむしろその御言葉の種をまかれる、その方がですね私たちに実りを与えてくださる。いや、私の心は硬いんです、もう石ころがいっぱいあります、もう茨もどんどん実ってきてます、もうどうにもなりません、まあ、それが現実だと思うわけなんです。じゃあどうしたらそういうものが心の中から取り除かれてですね私たちの心が豊かになるのか、まあ、最後には良い地っていうのが二十節っていうところに出てくるんです。それは誰でも良い地になりたい、良い畑になりたい、石ころが取り除かれてですね雑草が抜かれてもう良い実がいっぱいになれるように。でもそれは畑自身はできないんです。それは蒔く人がですね実はその土を柔らかくしていく、畑自身はすることはできません。でもそれを蒔く人がその畑の手入れをですねされるんです。石を取り除き茨を取り除いて本当にその種がですね成長してもう畑にいっぱい実ができるようにしてくださる方がある。それが実はイエス・キリストであるということです。まあ、聖書を開きませんけれども第二コリント5章の17節に誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなったのである。誰でもキリストに会うならそれはキリストにお任せするということなんです。イエス・キリスト聖書の中に出てきます。彼は神の一人子、天におられました。でも私たちを困難の中から茨の中から救い出すためにこの世に来てくださった。そしてイエス・キリストが成したことは何か、十字架です。キリスト教のシンボルは不思議なんですけれども十字架がシンボルになっている。一体それに何が意味があるのか、それは私たちの罪を許す、罪を取り除く、心の中にある固くなな岩や、そしてまた私たちの心を塞いでしまうような茨、この世の思い煩い、富の惑わし、そして自分の欲望、どうしたら心から取り除いてもらうことができるのか、誰がこれを取ってくれるんだろうか、自分の心を豊かにしてくれるのは誰か、それはイエス・キリストです。それはヨハネの福音書っていう中にバプテスマのヨハネが一番最初にイエス・キリストに出会った、彼の言った言葉は何か、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、はっきりそう言ったんです。あのイエス・キリストこそが世の罪を取り除いてくださる、私たちの罪をどこで取り除き、じゃあどこで始末するのか、十字架の上です。自らが私たちの心の一切の罪を身に負ってくださり十字架の上で死んでくださった。このイエス・キリストを信じるときに 私たちが心の中に受け入れるときに、この方が私たちの心の中にある困難という岩や世の思い煩い、人間の欲望、その茨を取り除いて心を輝かせる、柔らかにしてくださり、神の言葉を受け入れて豊かに実を実らしてくださる。聖書の中に御霊の実という言葉があります。神様の実、その実が実は私たちの心の中に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、そうしたものを実は私たちのうちに豊かに与えてくださることができるということです。そしてその具体的な姿が実はナザレのイエス、十字架にかかってくださった救い主キリスト、自ら実証された、自分は何にも罪を犯していない、ところが妬まれて恨みを買って嘘の証言が立てられて、ついに十字架に貼り付けになった。でもそのキリストは乗られなかったわけです。むしろ自分を十字架につけた人たちに対して、父よ彼らをお許しください、十字架の上で祈られた。自分に対して罪を犯した人たちを許す、それがキリストの御である。私たちにその許しが与えられた。私たちも心の中にあるその罪が、その石ころが、茨が全部十字架によって取り除かれる。そして心の中に喜びが与えられるということであるわけです。だからどんな困難があってもくじけないし、どんな富の惑わしがあっても惑わされない。このイエス・キリストの愛が私たちの心の中に与えられて、このキリストの愛によって私たちは人を愛することができ、また人を許すことができる、受け入れることができる。そして一切を神様にお委ねしていくことができるということです。あの最初のキリスト教の殉教者ステパノ、彼も迫害を受けました。彼も石で打たれて殺される。でも彼は天が開かれてキリストの姿が見える、もう喜び満たされてですね、もうその喜びによって自分を殺す人たちを 許してください、彼らにこの人殺しの罪を負わせないでください、それが彼の生き様だった。彼もまたクリスチャンの証人だった。私たちにその同じような心が与えられる。そうであるならば私たちは本当に素晴らしいと思います。もう喜びと感謝に満ち溢れて、ああ自分は生きてきてよかったんだってですね、きっと思えるんではないかと思います。私たちはその身を本当にこの御言葉、神様から与えていただいて、本当に真実に心豊かなものにさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、私たちは困難の中に生きています。そして自分の心の中にも思いを塞いでしまうような茨、世の煩い、富の惑わし、また自分の欲望、そういうものが心の中にあります。それを取り除いてくださるのは十字架にかかったイエス・キリスト以外にはおられません。どうぞもう一度自分の心の状態が今どうであるのか、そしてまた実りを与えてくださる種をまく人イエス・キリストが私の心を変えて豊かにしてくださる、どうぞそのことを信じるものとさせてください。 そして本当の豊かさ、実りを心の中に与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。